良い水の条件とは何か、簡単そうで実は極めて難解な問題を少しずつ紐解いていくためには、まずこの地球上に生命が誕生した38億年前に時計を戻す必要があります。38億年と聞いて気が遠くなった方、戻ってきてくださいね。腰を据えてじっくり少しずつ考えていきましょう。今から38億年前、僕たち人間にとっては猛毒の海で最初の生命が誕生したと言われています。人間を含めた全ての動植物や菌類は、気の遠くなるような太古の昔、原始の地球の海で単細胞のバクテリアとして誕生したのです。その頃の地球には酸素はなく、炭酸ガスの充満した世界でした。最初の生命は硫化水素を栄養源として生きていました。やがて光合成を行う生命が現れ、炭酸ガスを栄養源として取り入れ、老廃物として酸素を排出するようになりました。当時の生物にとって酸素は猛毒のガスで、非常に危険極まりないものでした。しかしだんだん酸素が増えてくると、どうしてもこの猛毒の酸素を利用しなければ生きていけなくなってきた。生物たちは長い長い時間をかけて果敢に挑戦して、この猛毒のガスを利用するように進化して現在に至っています。僕たち人間は酸素がないと生きられません。だから胸いっぱいの美味しい空気が吸いたくて山に登り海辺を散歩する。僕たちは呼吸が止まって体内に酸素が取り入れられないと、3分で脳細胞が活動しなくなり死に至ります。私たちの身の回りにいる犬や猫、鳥などの生き物も酸素がないと生きられません。そのため酸素は生物にとって絶対必要なものだと思いがちですが、酸素がなくても生きられる生物は地球上にたくさんいます。何せ38億年前に生命が誕生した時は酸素のない世界だったのですから。酸素を嫌うそれまでの生物は酸素の届かない深海や地中で生息し、現在もたくさんの生物が生きています。ちなみに酸素がないと生きられない生物を好気性生物、酸素を必要としない生物を嫌気性生物と言います。僕たち人間は呼吸が止まると死んでしまいます。しかしもし水がなければ生命が存在することさえなかった。人も動物も植物も微生物も、好気性であろうが嫌気性であろうが、水がなければ生きることができないのです。全ての生き物は大部分が水で構成されています。また生き物はそれぞれ生きるために栄養を摂取しなければなりませんが、その時栄養素は水にイオンとして溶けていなければ吸収できません。水は全ての生物にとってなくてはならないものなのです。もちろん人間が生きていく上で水は絶対に欠かせません。体内に取り込まれた水は血液の一部として動脈を循環し、各細胞に酸素や栄養素を運びますが、その後は細胞の老廃物や酸素を奪われた血液が静脈を流れ、再びこれを繰り返します。また体内のpHや浸透圧、体温を一定に保つ働きもしています。もしこの時水が補給されないと、血液が流れにくくなり、生理機能に致命的な影響を与えます。たった 1% 水不足になっただけで、とんでもない喉の渇きを覚えます。もし1日水を飲まないと、体の中の約 2.5% の水分が失われてしまい、脱水熱といわれる熱が出ますし、さらに進むと幻覚症状が現れるといいます。水分を 10% 失うと脱水症状を起こし、身体にさまざまな異常が起こります。さらにこの量が 20% を超えると、脱水症状によって死亡すると言われています。こうして考えると、水はまさに命の源なのです。今日はいろいろとお話ししましたが、最初の生物は原始の海で生まれたこと、そして全ての生物は水がなければ生きてはいけないこと、この2点だけ覚えておいてほしいと思います。